ヨハネの福音書一章六節から八節、そして十五節。神から使わされた一人の人が現れた。その名はヨハネであった。この人は証のために来た。光について証するためであり、彼によってすべての人が信じるためであった。彼は光ではなかった。ただ光について証するために来たのである。ヨハネはこの方について証しして、こう叫んだ。私の後に来られる方は、私に勝る方です。私より先におられたからです。と私が言ったのは、この方のことです。皆さん、ヨハネの福音書を一章一節から学んできたんですが、それをずっと読んできて、読みにくいと思ったことはありませんでしたか？五節まではイエス様のことが書かれていました。六節から八節には、神から使わされた一人の人が現れた、その名はヨハネであった。突然、バプテスマのヨハネのことが出てくるんです。では、バプテスマのヨハネのことがずっと続いて書かれるのかと思うと、そうでないですね。9節になると、すべての人を照らす、その誠の光が世に来ようとしていた。もう一度、イエス・キリストのことに話題が戻ります。それが14節まで続いて、15節になるとまた、バプテスマのヨハネのことが出てくるんです。16節から18節。これはまた、再びキリストのことにテーマが戻る。ですから、六節から八節、そして十五節、それを最初に括弧に入れておいてですね、一節からその括弧に入れておくところをちょっとスキップして、十八節まで読む。それから括弧に入れておいた八節から十五節を取り出して、十九節につなげる。そうすると読みやすいかもしれません。こんな風になります。神から使わされた一人の人が現れた。その名はヨハネであった。この人は証のために来た。光について証するためであり、彼によってすべての人が信じるためであった。彼は光ではなかった。ただ光について証するために来たのである。ヨハネはこの方について証しして、こう叫んだ。私の後に来られる方は、私に勝る方です。私より先におられたからです。と私が言ったのはこの方のことです。さて、ヨハネの証はこうである。と、まあ続くことは続きますね。けれども聖書がイエス様のこととバプテスマのヨハネのことを行ったり来たりして書いているのには何かの意図があるはずです。意味があるはずです。ですから私たちが勝手に聖書の順序を入れ替えるわけにはいきません。その意図や意味を考えに入れて、この箇所を読んでいきますと、いくつかのことが見えてきます。その第一は、私たちはイエス・キリストご自身と共に、そのイエス様を証しする証、また証しする人が必要だということ。そして神様がそれを私たちに与えてくださったということです。イエス様が世に来られる前にも後にも多くの人が私こそキリストだと言ってはばかりませんでした。そういう人の人物を見、言葉を聞き、していることに目を向ければキリストでも何でもないことがわかります。本当にキリストであれば聖なる人格を持っていらっしゃるはずです。真理を語り、力ある技を行うことができなくてはなりません。聖書の予言の通り、ベツレヘムで処女から生まれ、十字架で死なれ、三日目に死人のうちから蘇らなければなりません。そんな人物は歴史の中でイエス様以外におられないのです。ですから、イエス様が私がキリストであると、そうおっしゃったとき、本来はそれをサポートする証人、証言など 必要なかったのです。イエス様は仮要祭の時に神殿で、私は世の光です、私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持ちますと言われました。するとパリサイ人はイエス様に食ってかかってこう言いました。あなたは自分で自分のことを証ししています。だからあなたの証しは真実ではありません。そう言ったのです。確かにユダヤの律法によれば、物事の真実を明らかにするためには二人の証人が必要であるとなっています。けれども神の御子であるイエス様にはそんなものは本来必要でなかったのです。一体神様ご自身は人間の証言を必要とするでしょうか。人間の方が神様は存在すると証明できなかったら、神様は存在されないことになるのでしょうか。決してそんなことはありません。けれども神様はご自分の御子イエス様を証しするためにバプテスマのヨハネをその証人として使わせてくださいました。それは神様のためというよりは人間のためでした。私たちは真理と偽りを見分けることができないのです。また偏見のためにイエス様を正しく見ることができない。また不信仰のためにイエス様がキリストであるとの確信を持つことができない。そのような人たちのために神様は証人、証人を備えてくださった。イエス様はご自身を証しする者として、バプテスマのヨハネの証、父なる神様の証、聖霊なる神様の証、聖書の証、またイエス様ご自身が行われた数々の奇跡などを挙げておられます。神様はイエス様を受け入れようとしない人々の固い心をすでにご存知でした。そうした人々がイエス様に目を向け、心を向け、信じて救われることができるために、そうした証をあらかじめ備えてくださったのです。ヨハネについて7節のところで、彼によって全ての人が信じるためであったと言われています。そのように神様が御子イエス様を使わすとともに、バプテスマのヨハネを証人、証人として使わせてくださったのは、神様が何とかして私たちを信仰に導きたい、そう心から願っておられるからです。私たちはここに神様の私たちに救われてほしいと願ってらっしゃる熱心な思いをここに見ることができると思います。第二に、私たちは証の姿勢というものを学ぶことができると思うのです。4節と5節、この方には命があった、この命は人の光であった、光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかったとあります。誠の光であるイエス様について語ったすぐ後、バプテスマのヨハネについて語ります。それはイエス様とバプテスマのヨハネと比較するためですね。8節では、彼は光ではなかった、ただ光について証しするために来たのである、とそう言われています。誠の光であるイエス様とその光を証しするヨハネとが比べられています。それはバプテスマのヨハネが現れた時に、人々はもしかしたらヨハネが、彼がキリストではないだろうかと、そう思う人たちが大勢いたからです。それに対してヨハネははっきりと、私はキリストではありませんと言い切っています。また、イエス様についてこう言いました。私の後に来られる方は、私に勝る方です。私より先におられたからです。そして27節では、その方は私の後に来られる方で、 私にはその方の履物の紐を解く値打ちもありませんとさえ言っています。バプテスマのヨハネは民衆の中で圧倒的な人気がありました。でも決して自分を誇りませんでした。自分はキリストを証しするものである、その自分の使命をしっかりと持ってキリストの前にへり下り、キリストに仕えました。自分ではないキリストを指し示しました。それがキリストを証しする姿勢だと私は思います。1991年私はアメリカで牧師として働き始めました。その時に日本でいわゆる有名な伝道者がほとんど予告なしにです。伝道集会を開いてあげると言って教会に来ることになったんです。まあ、突然のこと、日曜日にそのことを聞きまして、で同じ週の土曜日に集会を開くという、まあ、そんなことをしたんですね。まあ、それでも100人以上は集まったと思いますが、結構人は集まったんですけれども、その伝道者がこう言ったんです。私が来てやったのに、これだけしか人を集められなかったのか。私はそれを聞いて、とっても驚き、また残念にも思いました。伝道者、説教者は大勢の人の前で話します。それでいつしかどんな話をしたら人々は感動するだろうかと、自分のパフォーマンスに心が向いていきます。で、話術の巧みな人ほど集会の中で自分が主役になってしまうのです。その礼拝の中でイエス様じゃなくって説教者にスポットライトが当たって説教者が主人公になってしまう。牧師があるいは説教者が中心になる、主役になってしまう。それは主のしもべの姿、御言葉を語る者の姿勢ではないと思うのです。使徒パウロには自分を誇ろうと思えば誇ることができるものがいくらでもありました。しかし彼はキリストに逆らい教会を迫害してきた自分の罪深さを語りこそすれ、自分を誇るようなことは決して口にしませんでした。彼は私は使徒と呼ばれるのに値しないものだ、そう言いました。またすべての生徒たちのうちで最も小さな私とも言っています。そして最後には私は罪人の頭ですとさえ自分を呼んでいるのです。そんな自分を許し受け入れてくださったそればかりか、キリストの使徒として信任してくださった主の恵みをあがめ、それを明かしました。パウロは言いました。私の願いはどんな場合にも恥じることなく、今もいつものように大胆に語り、生きるにしても死ぬにしても私の身によって、誰がですか？キリストが、キリストが崇められることです。私でなくキリスト。これがキリストを証しする上で一番大切な姿勢です。で、最後にバプテスマのヨハネについてですが、彼は光ではなかった。ただ光について証しするために来たのである。言われていることをもう一度考えてみましょう。八節で彼は光ではなかったとあります。ではバプテスマのヨハネは輝いていなかったのでしょうか？いいえ、ヨハネ5-35ってイエス様はこう言われました。ヨハネは燃えて輝く灯火であり、あなた方はしばらくの間その光の中で大いに喜ぼうとしましたと言っておられます。バプテスマのヨハネは確かに暗い時代のユダヤを照らす光でした。そうなのに彼は光ではなかったと言われています。どういうことでしょうか？それはバプテスマのヨハネが輝かした光がどこから来ているかを教えているんです。 キリストだけが誠の光です。光よりの光です。バプテスマのヨハネも光でしたけれども、彼の光は彼自身のものではなく、キリストの光の反射だったわけです。今は夜も明るく、よほどの場所に行かない限り、星空を見ることができなくなりました。もう私の子供の頃、夜道はもう真っ暗でしたね。で、ある時はおじさんの家にお使いに行って、そこで夜暗くなるまでいたんですね。で、帰りがとっても暗かったので、おじさんが提灯を貸してくれまして、その夜道を歩いて家に帰ったという記憶があります。でも満月の時はとても明るくって、夜道でも大丈夫でした。創世記に、神は二つの大きな光るものを作られた。大きい方の光るものには昼を治めさせ、小さい方の光るものには夜を治めさせた。また、星も作られた。とあって、昼は太陽が、夜は月が地を照らすようにされました。けれども、月は自分で光って夜道を照らしているのではありませんよね。月の光は、実は太陽の光。太陽の光を反射して地上を照らすわけです。そのように、ヨハネの証の光は、ヨハネ自身から出たものではなく、キリストから出た光だったのです。イエス様は、信仰者たちに、あなた方は世の光です。あなた方の光を人々の前で輝かせなさいと言われましたが、その光もまたキリストの光なのです。イエス様は人々があなた方の良い行いを見るようにとそう言われましたけれども、聖書には信仰者の良い行いもまた神様があらかじめ備えてくださったと言っています。証の光、それはその人自身の善良さ、魅力、また能力、そういったものではないのです。神様がその人のうちに与えてくださったキリストの光です。キリストの光でないものは、たとえその人がどんなに魅力的な人であったとしても、優れた能力を持っていたとしても、またあるいはとても善良であったとしても、いつかはしぼんでいきます。消えてしまいます。しかし、うちにキリストの光を持つ人は、誰もが生涯を通して、どんな時もキリストを証しすることができるんです。聖書はこう言って私たちを励ましています。フィリピの2の15と16です。それはあなた方が非難されるところのない純真なものとなり、また曲がった邪悪な世代のただ中にあって、傷のない神の子供となり、命の言葉をしっかり握り、彼らの間で世の光として輝くためです。今年この御言葉を覚え、身近な人々にキリストの光を輝かせたいと思います。神様は証人を求めておられます。そのお心を知って何事においても誠実に取り組み、主の愛、恵みを証しすることができたら、心からそう願います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、新しい年、あなたが私たちの証を必要としておられること、私たちの証の光がイエス・キリストの光であることを教えてくださり、感謝します。時代の暗さに押しつぶされたり、世の中の不正を嘆くだけで終わらず、それぞれが自分の置かれた場所で一隅を照らす光となれますよう助けてください。イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。